Death Radio.
はい、というわけでアップレディオ第20回目ですね、お届けしていきたいなと思います。来客メディアコンサルタントの佐藤明です。本日もアップレディオをお聞きくださいましてありがとうございます。というわけでですね、アップレディオ20回目ということでですね、また一つ回を重ねたわけなんですけれども、今回で、4ヶ月半ですね、もう5ヶ月目突入してて、まあ当たり前なんですけど、来月で、半年経つというところでね、やっぱり継続ってすごく大事だなって、改めてちょっとね思うことがあるんですけども、最近ですね、ようやく、まあ、初めの方も少しいただいたんですけども、ご相談とかご質問をですね、ちょっとね、いただける数が増えてきたんですね。もうめちゃくちゃ嬉しいんですけれども、いろんな方がね、本当聞いてくださってて、いや、本当にね、今回のお話とかもそうなんですけれども、なんかね、一つでもいいので、役に立っていただけるとすごくありがたいなと思うんですけれども、同時にですね、やっぱりその、初めて全然やっぱね、スタートの時ってもちろんね、周りにね、ある程度知ってる方がいたからとか、あと最初初動でね、ある程度リスナーの方の数増やしたいって言ったところで、それなりに、まあ、戦略練ってって言ったところで展開をしていったんですけれども、やっぱりね、続けていくっていうことがやっぱすごくね、大事だなってやっぱ思うんですよね。まあその聞いてくださる、もちろんリスナーの数増えてきたりとか、ご質問いただける数増えてきたりとかっていうのも、当然ながらね、そういうのも出てきてるわけなんですが、やっぱね、それも、初めて、やっぱどうしてもね、思ったような成果が出ない。例えば、頑張って配信したんだけど、あれ、100回も再生されてないやとか、実は言うと5回しか再生されてなかったみたいなね、とかっていうので、すごくね、なんていうんですかね、その数字だけ見ちゃうと、例えば凹んでしまうこととかって、やっぱりあるわけなんですよね。なんですけれども、これ続けてることによって、この人これだけ続けられてるってことは、なんかやっぱすごいなとか、あとは、いろいろと回をね、重ねているうちに、例えばブログとかでもそうです。SNS でもそうなんですけども、投稿とか更新を繰り返してるうちに、何かの投稿が突然ね、複数の人に、刺さってですね、それこそね、ネットの世界で言うとバズるっていうね、その急にいろんな方がアクセスしてくださったりとか、拡散されたりとか、あとそこフックにね、お問い合わせいただいたりとかっていうのとかが、やっぱりね、あるんですね。で、まあ僕の方で、まあオンラインスクール、まあアカデミーと言うんですけども、主催させていただいてて、もう3年ですね、4年目かな、もう。もうね、ずっとおかげさまで、続いているわけなんですけども、やっぱね、その中でもね、定期的に、やっぱり集客できましたとか、今日だとね、ちょうど遠方にお住まいの方が、YouTube とね、ブログを見てくださった方がですね、その方のお母さんを連れて、わざわざ車で2時間、相当な距離ですよね。をかけてですね、来てくださったっていうのとかちょっと聞いて、いや、すごいなと。やっぱね、そういうのもすごくもちろん、こちらとしても非常に嬉しいわけなんですけども、やっぱりね、その方もそうなんですけども、続けてるんですね。本当にね、お忙しいんですよね。治療院やってる方なんですけども、そういう方とかってやっぱ、まあ誰でもそうですけど、忙しいわけなんですよ。なんだかんだで。でもやっぱそういった中で、その時間をなんとかやっぱね、捻出して、で、場合によってはね、それこそ軌道に乗るまで、ちょっと休憩時間削ったりとか、睡眠時間削ったりとか、プライベート時間削ったりっていう、そういったね、何か、犠牲にするって言ったらちょっとあれかもしれないんですけれども、まあちょっと我慢しなくちゃいけない。そういった時とかもあるわけなんですけど、やっぱね、そういうのをやってる方って、やっぱ成果出るの早いですよね。今回その声くださった方、そのね、ご報告の見た方もそうなんですけども、どのくらいかな、ブログ始めて3ヶ月とか、確かね、そのぐらいなんですけども、なんだかんだでね、もう LINE の登録もあってとか、 毎月なんだかんだでご覧になったりっていう、そのブログ経由でですね、っていうのとかがあってですね、やっぱね、同じやるんだったら、しっかりとね、その時間を何としても捻出して、やっぱりね、続ける、取り組んでいくっていったところはすごく大事だなと。で、やっぱりやったらやっただけの、やっぱね、見合ったものって返ってくるんですよ。やっぱね、そういうのがあるので、いや、本当ね、続けてほしいなと思いますね。僕もなんだかんだでも6年、7年目というところなんですけども、やっぱね、なんだかんだ言ってね、今もずっと続けてるわけなんですけども、続けていくと、もうね、他の人と差別化する必要すらもなくなってくるんですよね。もうやっているということだけで、勝手にね、それこそ新規の方とか、後からね、入ってきた方とか、もうこの人には勝てないやとか、あ、ちょっとこの違うジャンルで攻めようとか、そういったところでですね、もうライバルっていう存在がそういう意味ではいなくなってくるっていうのは正直あるんですね。もちろんその目標とする方がいたりとか、あとは傍から見るとね、この人とこの人がみたいなのあるかもしれないんですけども、僕の感覚としては、特にそういった誰かをね、その、ものすごくライバル視していたりとか、なんか目の敵にするみたいなこととかっていうのは一切なくって、わりかし自分のところにずっと来てくださる方とか、まあ、今回ね、ちょっとご回答させていただく方とかもそうなんですけども、僕に対して何かこういうのでやりたいと思うんだけど、なんかいい案ないとか、ちょっとこういうのやりたいんだけど、ちょっと助けてほしいんだけど、とかっていうので、まあね、来てくださる方、やっぱその方たちに対して、やっぱちゃんと目を向けてあげて、で、その方たちに対して最適解をね、こちらの方でいろいろと示していくっていうのをずっとそれ繰り返していくだけで、結果的にその、なんていうんですかね、自分だけの市場っていうのがだんだんとできてくるんですよ。やっぱね、そういったものがあるので、これはもう何でもそうですよね。別にオンラインのビジネスに限った話ではないんですけども。やっぱりね、そういったことを淡々とやっぱね、そのお客様と向き合って、自分が力になれる方のために自分が何ができるかってことを常々考えて、その最善策っていうのを常に考えて、で、その行動をとって、で、それを形にしていくっていうのをやっぱ繰り返していく。で、あくまでそれを、の形にしていく一つの、ものとして、インターネット上での、例えば、ソーシャルメディアがあったりとか、あとブログがあったりとか、まあ動画とかね、写真とかいろいろありますけど、そういった伝え方とかっていうのがあるんだよっていう捉え方をした方がいいですね。なんでこれを使わないといけないとか、これをやったからどうだっていうものではないっていうこと。ちょっと発想がね、僕いつもそうなんですけども、逆なんですね。一般的に言われているのと。何々をやったからできるのでなくって、自分がやりたいものにも、に対して、出したい結果に対して何が必要かっていう考え方をするっていうことがやっぱすごく大事だと思っているので。まあ、いつもね、何でもそのゴールから逆算をしましょうっていうお話をさせていただいてるんですけども、まさにね、そういったところっていうのもいろんなところにやっぱ生きてくるのかななんて思っていたりします。はい。ということでね、前置きというにはちょっとだいぶ長い話してしまったんですけども、今回はですね、いただいたご質問にですね、ご質問というかご相談ですかね、にお答えしていきたいなと思います。で、今回ですね、ご相談くださったのは、僕の年齢のですね、倍以上ですね、かなり人生の大先輩にあたる方ですね。そんな、方なんですけれども、今ですね、絵画教室をされていらっしゃるという方からですね、ご相談をいただきました。はい、ありがとうございます。で、ご相談内容なんですけれども、社会貢献のためにということでですね、ボケ防止、認知症予防のカルタの試作品をほぼ1年かけて完成させたということでですね、まあ、それを作るにあたっての、リサーチの結果としては良好だそうなんですけれども、これをですね、これからまあネットもうまくですね、併用しながら普及促進させていきたいということで、どういうことが考えられますかという内容で、いただきました。はい、ありがとうございます。結構ね、僕の方でも自分ならどうするかなっていうので、いろいろと考えてみたんですけれども、まあね、ちょっとね、そのお話をさせていただきたいなと思います。はい。で、まあいただいた内容としてはですね、まあ、要約したものをお伝えしたわけなんですけれども、結構ね、まあ、ざっくりしてて、まあ、バックグラウンドとか、例えばそういったどういった周りのね、人間のつながりがあるかとか、開発にあたってどういったことをしたのかとか、そういったこととか何もわかんない状態でのお話になるので、結構ね、抽象的なお話にはなってしまうんですけれども、ただね、 まあ、新商品作った時にどういうふうに販売していくかっていうところでですね、まあ、僕なりにですね、ちょっと考えてみたんですけれども、まずですね、まあ、流れといったところなんですけれども、まあ、明確なゴールを決めるっていうところがまず第一ステップかなと思います。で、その次にですね、協力者を増やすということで、それをしていきながら、いろいろなところでですね、まあ、出店とか、していきながら、SNS とかブログとか活用して、広く知ってもらうきっかけを作っていって、で、最終的にですね、まあ、オンラインでも販売っていうような形の流れを組んでいくのが一番いいかなと思ったんですね。で、じゃあそれぞれですね、どういったことを考えているのかというのをちょっとね、簡単にお話ししていきたいなと思うんですけども、まずですね、その具体的なターゲット、ゴールを決めるっていったところが、まあ、第一ステップですよというところでお話をしたんですけれども、まあ、例えばなんですけれども、その地域のですね、例えばその老人ホームとか、そういった施設ですね、あとはそういった会が催されているところとか、そういったところでまずは使っていただくっていうことをですね、目的とするとか、そういうような形でですね、ゴール設定っていうのをしていくといいんじゃないかなと思います。あと、まあ、僕の地域とかでもね、いろいろと調べたりをしたんですけども、いろんなイベントの出展者募集ってやっぱいろいろとしてますので、そういったね、イベントとかで積極的にね、出展開催をしたりとかっていうことで、それをしていく上でですね、もちろんその、いや、ちょっとこれから、ボケたくないなとか、認知症とか、そういうなりたくないなということで、そういうのをね、意識されている方をターゲットとしていくっていうのも一つそうなんですけども、まあ、加えてですね、その、親がその予備軍だからっていうことで、まあ、将来的なことをちょっと懸念しているそうですね。そういった方々とかをですね、層に狙っていくっていうのも一つありではないかなと思います。はい。で、あとはですね、販売数とかもそうですね。具体的にいつまでに、どれだけを売るかと。で、そのために誰にどのようにしているのかということとかをですね、やっぱり具体的に目標を決めていくっていうのがすごく大事だなと思います。まあ、漠然とね、その売りたいとか、いろんな方に知っていただきたいっていう、まあそのね、理念っていうんですかね、思いとかっていうのもすごく大事なんですけれども、やはり、それを広げていくっていう上では、具体的なね、行動の、やっぱり、ステップ、あとは、その、スケジュールとかもそうですね。いつまでにどうするのか。で、やっぱそういったゴールっていうのが、まず短い期間でも構わないので、決めてしまうこと。で、それをすることによって、じゃあそのために、今自分の周りにあるものだとか、あとは資金とかもそうですね。あとは人間関係だとか、そういった様々な周りにあるリソースですね。そういったものをどういうふうに活用していくのかということをですね、やっぱり具体的に決められるようになってきますので、ね、そこから始めるのが一番ではないかなと思います。はい。で、あとはですね、やっぱりこの商品誰に買っていただくのかっていったところすごく大事で、例えばなんですけども、おもちゃありますよね、おもちゃ。で、おもちゃって結局あれ、遊ぶのは子供なんですけども、これをじゃあ買い与えてあげようということで決定して、で、最終的な決裁者は親なんですよね。っていうのがあるので、やっぱりそういう人たちがイエスというために、どういう仕組みを作っているのかっていうこととかもね、やっぱり、いろいろと研究したりするとすごく面白いわけなんですけれども、そういうふうな形でですね、やっぱり売っていくために、あと広げるために、誰にどのようにして広げていくのか、どこをフックにしていくのか、そのためにどういった活動というのが考えられるのかっていうのをまず洗い出すっていうのがすごく大事だと思います。はい、これがまず第一ステップですね。で、次に第二ステップとしては、協力者を増やすということですね。で、もうすでにね、リサーチされてらっしゃるってことなんですけど、このリサーチが一体何を意味してるのかがちょっとね、僕の方で、ぼんやりとしてて、どうして、どう答えようかなっていうのはちょっと迷ったんですけれども、まあ何はともあれね、やっぱり身近な方、例えばその自分の身の回りのね、友人とか、知人とかね、そういった方とか集めて、こういうのを作ったんだけど、一緒にやってみないかとか、やっぱそういうのとかをきっかけにですね、効果を実感していただくっていうこと、すごく大事ではないかなと思います。 で、やっぱ身近な人からのね、例えば口コミとか、あとはね、またこれをやりたいとか、で、あと紹介とかね、そういったところから出てきたりとかするので、そういった、まず近いところから広げていきながらですね、声を集めるっていうのが、すごく有効だと思います。で、あとはですね、やっぱりそのイベントとかね、そういったところの開催っていったところでのお話ともつながるんですけども、やっぱ参加してくださった方の声を集めるっていうのはすごく、大切だなと思います。その商品そのものがですね、すごくいいものだったということはですね、作ってる方であればわかるわけなんですけれども、でもそれって結局のところ第三者からすると、それが本当にいいのか、具体的にどういうふうにそれが自分にとっていいのかっていうこと、あと自分が抱えている悩みそのものをちゃんと取り除けるものなのかとか、それに役立つものなのかっていうことですね。そういったこととかをちゃんと、その第三者の声を通してですね、あ、そうなんだと。自分と似たような状況の人がこれを試したところ、こういったところがいいって感じてくれたんだったら、感じてたんだったら、じゃあ自分もそれをちょっとやってみようかなとか、ちょっと興味あるなといったところでですね、やっぱその、そういったところで声を集めていくっていうのがいいと思います。それはもちろん、その今ね、現状を、そのボケだとか認知症だっていったところで、ちょっと自分はまずいんじゃないかなということで危惧している方、まあもちろんそうなんですけども、あとは自分の親とかね、親族がといったところで、ちょっとね、懸念している方とか、そういった方とかのやっぱ声を集めるといったところで、ターゲットに対してですね、それと同じ属性の人の声を集めることによって、より共感してもらいやすくするっていうのをやっていただくといいんじゃないかなと思います。はい。で、これにですね、関連したことで、エビデンスですね、根拠。これがね、ちょっとね、欲しいなと思うんですね。やっぱりその、実際にね、体感した方の声っていうのもすごく、いいところなんですけども、まあもしね、知り合いの方とかで専門家がいたりとか、紹介してもらえるとかっていうことであれば、やっぱね、そういったところも何かしらね、コネとかを使ってとか、あとそういう場とかに行ってみたりとかして、推薦してもらう。そのためにですね、やっぱり、まあ先ほどもお話ししたようなイベントとか、催し物したときに、やっぱり積極的にね、それをね、ログとして、ブログに残しておいたりとか、あとは SNS を使って発信をするっていうのをやっていくといいんじゃないかなと思います。はい。で、そういったことを目的としてですね、まあ、施設とかイベントで地道なですね、普及活動をまずするっていうところですね。それをしながら定着をさせるということが、すごく大事だなと思います。やっぱいきなり遠方の人に対してっていう商品って、僕の今までいろんな商品見てきた経験上、成功してる事例ってないんですよね。やっぱり最初は自分の身近な人がすごくいいと思った。例えばそのファッションブランドとかでも立ち上げる方とかで、前聞いたお話とかだと、着たい服がないと。だから自分で作りたいと思ったとか。あと、こういう人が近くにいてとか、こういう人のことを知ったから、その人に対して何か貢献できることがないかと思ったっていうところで、ね、いきなりね、その、何も関係がない人に対してっていうよりは、自分自身がですね、貢献したいとか、役立てたいと思っているですね、具体的な誰かのために、まあ、やっていくっていうところなんですけども、まあ、そこからね、やっぱりね、広がっていくっていうのがあるので、まあ、特にね、まあその地域的なところでこういった認知症とかボケ防止っていうのはまずは広めていくっていうのはすごくいいんじゃないかなと思います。で、こういうのでそれこそですね、行政だとか、そういったところとか、あと施設とかでですね、何かできるっていうふうになってくると、一気にそれ広まってきますから。そういうのでね、それこそ商工会とかでね、会議室借り入れたりとかしますよね。あと市とか、そういった行政が貸し出してくださっている、施設積極的に活用してそこで催し物を開催して、広めていくとかそういうのもいいと思います。コミュニティセンターとかもいろいろあると思うんですけどもそういうのもねすごくいいんじゃないかなと思います。はい。あともしこの商品自体を販売していきたいっていうことであればそれをやった時にこれ今日は在庫10個だけなんですけど、欲しい方にこれお譲りしますということで、その場でですね、販売をする。で販売をした時にはやっぱり実際に購入してくださった方に何で買ったのかとか、あとは、そのイベントそのものをね、何で来てくださったのかっていうこととかももちろんそうですし、あとは実際にね、じゃあそれを買ってくださった後に どうだったのかっていったところでの、ご実談みたいな感じですね、ご感想とかいただけたりするとすごくいいんじゃないかなと思います。で、そういうのをやっていくうちにですね、やっぱりその一定数の声が集まってくるっていうところと、認知がだんだんされるようになってくる、定着してくるっていうところと、あとはですね、発信をどんどんしていくことによって、その行政だとか、そういった施設とか、そういったところがですね、やっぱり、気にしてくださるようになってきたりするんですね。なんか、すごく良さそうなのやってるぞということで、興味持っていただけるきっかけとかもやっぱ作れるので、やっぱね、この、何でもそうだと思うんですけども、この仕込みってすごく大事だと思うんですね。で、仕込みをするためには、やっぱり、その先、何をしたいのか、何をするための仕込みなのかっていうところ、ここをね、やっぱりしっかりと決めていくといいんじゃないかなと思うので、まあ、ここまでのね、お話を一回まとめると、まあ、まず具体的なターゲット、ゴールを決めるといったところで、その上で、誰にどのようにして売るのかとか、そういった、プランというのをしっかりと立てて、じゃあそのために、どこで何をするのかとか、そういったこととかもちゃんと、まずは計画を立ててみるとか、リストアップをするっていうことをやって、で、そこから協力者を増やしたりとか、あとは、根拠ですね、エビデンス、そういったものを集めるためにも、参加してくださった方、あとは購入してくださった方とか、そういう方とかが現れたのであれば、積極的に声を集めるということ。はい。で、それをしていきながら、少しずつですね、定着をさせていくというところから、まずやっていくといいんじゃないかなと思います。はい。で、じゃあここからですね、インターネットを使ったというお話になってくるわけなんですけれども、インターネットを使うときには、まあ、SNS とか、あと、ブログね、を活用したいということだったんですけども、基本的にですね、これを発信をしていくときに、やっぱり、意識していただくといいんじゃないかなと思うのが、ストーリーでですね、共感を得ることを目的とするということですね。例えばそのカルタを作るにあたっての、過程とかね、苦労話とか、あと思いとか、あとは、イベントを開催した時に参加してくださった方からこんな声いただきましたとか、今回こういうので大成功でしたとか、そういった、様子を伝えるとか、そういうのをやっていくことによって、少しずつね、あ、この人こういう活動されてるんだとか、あ、うちの、そういえば親もそろそろ高齢になってきたし、こういった何か対策でしてあげたいと思ってたんだよねっていう方とかに、注意を引くっていうんですかね。そういうところをね、やっていかれるといいんじゃないかなと思います。はい。で、オフラインとオンラインのですね、僕の中で決定的な違いがあって、商品の特質上っていったところなんですけども、基本的にですね、その今まさにそうだっていう当事者の方は、まずインターネットっていうのは、あんまり見てない、もしくは見たとしてもあんまりそこで反応が得られないっていう認識を持っていただいた方がいいかなと思うんですね。もちろんユーザー層というのはすごく増えてきているというのはあるんですけども、どちらかというと、同年代の方とかの生活圏とかね、あとは生活のリズムとか、そういったところをですね、ちょっとリサーチをしていただくと、例えばもう大体ここに集まってこれをするとか、こういうイベントがあった時だけみんなここに行くとか、で、そういうのを元にですね、なるべく同じぐらいの年代の方たちに対してはオフラインでっていうのがいいんじゃないかなと思います。で、もちろんね、それを見てくださる方もいるかもしれないので、オンラインでブログとかね、SNS 活用するっていうのもありなんですけども、そういうのを見てくださってる方もいるということも踏まえた上で、もう少し若い層を狙う。まあ、先ほどのお話だと、親が予備軍の層とかね、そういうのちょっと危惧してる人たちですね、これから先っていったところで、そういう方とかに対して情報を発信していくとか、あとは、行政とか、地域とかのイベントで出展した記録とかをどんどん残していくことによって、そういったところから声がかかるようにっていうところで、まあ、作り込んでいくっていうのを僕ならやりますかね。はい。なんで、そのオンラインとオフラインで割と活動を分けるというか、両方ともね、リンクはするんですけども、狙いをちょっと変えるっていうんですかね。っていうのをやろうかなっていう感じですかね。はい。で、こういうのをやってって、ある程度、例えば毎月開催した時に、ある程度人数集まるようになったとか、一定数の在庫を履けるようになったとか、そういったね、ある程度認知されるとか、 販売できるっていう状態になってきたら、そこからですね、僕は、例えばそのクラウドファンディングを使って、これまでの活動っていうのを全部まとめてですね、で、いろんな方にですね、より多くの方にこれを手に取っていただきたいと、これだけの、初めはここの地域限定であったんだけども、これだけの反響があって、こういった、お声をいただいた、このカルタを、ぜひですね、例えばそうなってしまっているっていうことで、悩んでしまっている方、まあ実際になってたらちょっとそこはね、ちょっと話は別かもしれないんですけども、そういうことでですね、どうしようかなっていうことで、まあ、悩んでしまっている方ですね、これから先のこととかね、あとは、じゃあ自分の親にとか、そういう方とかに、とか、あとは施設向けとかね、なんかそういうのとかパッケージとかいくつか作ったりとかして、販売するっていう展開させますかね。なんで、言い方変えると、ここまでお話しした流れっていうのは、まあ、いわゆるこの、オンラインでバッと広めるための、全部仕込みっていうことなんですよね。で、全部ここで仕込みをしといた上で、来たるべき時に一気に、オンラインでここを販売をしていくっていったところですね。あとはまあブログと一緒にね、オンラインショッピングできるようにっていうことで、例えば無料で使えるベースとかね、あったりとかするので、そういうのとかをね、使って、まあ、販売できるっていう体制っていうのは作っておくといいんじゃないかなって思ったりしますね。はい。ということでね、まあ、結構ね、なんだかんだで長く話をしてしまったんですけれども、まあ、僕ならこんな感じでやりますってとこですね。なんで、まあ、もう一度ポイントを絞ってお話をすると、まあ、具体的なね、ターゲットゴールっていうのを決めた上で、じゃあ、それを展開していく、オンラインとオフラインで展開をしていくために、最初はオフラインで、とにかく開催をするというところですね。知ってる人、周りの人を巻き込むっていうところから少しずつ始めていって、で、声を集めていきながら、その様子っていうのをブログとか SNS でログとして残しておくと。で、それをやって行きながら、お客様の声を集めて、で、エビデンスですね、それも集めるというのをやっていって、で、その活動していきながら、そういうのを広く広めていきたいっていう方とかとの、やっぱりね、コネを作るっていうのをね、狙ったりとかしていいと思うんですけども、そういう活動をしていくっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。例えばその専門家の方とかにちょっとこういうの作ってこういう反響があったんですけども、一度見てくださいみたいな相談してもすごく、いいかもしれないですね。で、そういうことをしていきながら定着をさせていって、で、一定数声だとか、実績といったところが集まってきたら、オンラインでの本格的な展開というところで、例えば全国的に販売したいのであればクラウドファンディングで、クラウドファンディングとか使ったりとか、あとは、オンラインショッピングとかでもいいと思うんですけども、そういうのをやるときには個人向けと、あとそういった、施設向けとか、そういうので、いくつかパッケージとか作って展開するっていうのをやっていくといいんじゃないかなと思います。はい。で、そういうのをね、やっていくと、どのぐらいの期間がかかるのかっていうのは、ちょっと具体的にね、僕はこの、いろんなバックグラウンドとかいろいろわからないので、なんとも言えないんですけれども、まあ、地道にね、やる必要こそありますけれども、まあ、この方法でやっていけば、ある程度は定着していくんじゃないかなと思ったりしてます。はい。まあ、ちょっとね、抽象的なお話とかもあったりしたのと、あとね、僕もちょっといろいろと考えながらね、改めて、お話をしていたので、まあ、何度かね、ちょっと繰り返し気になる方は聞いていただいて、あ、まあ、つまりはこういうことかなっていうので、ちょっとね、書き出して整理して、で、自分ならこうするとか、そういうのでね、ちょっと流用していただけると、嬉しいなと思います。はい。という感じですね。はい。ちょっとね、少しまとまりのないお話になってしまったんですけれども、このお話がですね、ご質問くださった方にですね、一つ参考になればですね、ありがたいなと思います。はい。 ということでですね、まあ今回のお話を受けてでもいいですし、なんかね、僕ならこういうの考えますよっていうのとかでもね、ご意見いただいてもすごく嬉しいですしね。あとは、じゃあこういう場合はどうなのとか、そういった形で なんかちょっとご相談とかご質問ももちろんいただければなと思います。はい。ちょっとね、まあこの音声でお答えできる限りということにはなってしまうんですけれども、極力ね、僕の方でも、お答えできる限りのことはね、なんとかね、お話ししていきたいなと、思っています。はい。ということでね、かなり濃い、ご質問をいただいたわけなんですけれども、もうね、いろいろとご質問他にもねちょっといただいてるので、またこれからね、次回とか、ご回答していきたいなと思うんですけれども、本当ね、ご遠慮なく送っていただければと思います。もうね、どうしてもね、ちょっとこれはさすがにっていうのが、まああるかわかんないですけども、あった場合にはね、ちょっとそれは個別でお返事差し上げますが、基本的にはいただいたものには僕の方でね、お答えしていきたいなと思ってます。はい。というわけで、アップレディオ第20回目ですね、お話以上とさせていただきたいなと思います。今回もですね、最後までお聞きくださいましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。